聖書の御言葉はマタイによる福音書12章1節から14節です。聖書の御言葉はマタイによる福音書12章1節から14節。その頃、ある安息日にイエスは麦畑を通られた。弟子たちは空腹になったので、麦の穂を摘んで食べ始めた。ファリサイ派の人々がこれを見てイエスに、ご覧なさい。あなたの弟子たちは安息日にしてはならないことをしていると言った。そこでイエスは言われた。ダビデが自分も友の者たちも空腹だった時に何をしたか読んだことがないのか。神の家に入り、ただ祭司の他には自分も友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べたではない。安息日に神殿にいる祭司は安息日の掟を破っても罪にならないと律法にあるのを読んだことがないのか。言っておくが、神殿よりも偉大なものがここにある。もし私が求めるのは憐れみであって生贄ではないという言葉の意味を知っていれば、あなたたちは罪もない人たちを咎めなかったであろう。人の子は安息日の主なのである。イエスはそこを去って街道にお入りになった。すると片手の慣れた人がいた。人々はイエスを訴えようと思って、安息日に病気を治すのは律法で許されていますかと尋ねた。そこでイエスは言われた。あなたたちのうち誰か羊を一匹持っていて、それが安息日に穴に落ちた場合、手で引き上げてやらない者がいるだろうか。人間は羊よりもはるかに大切なものだ。だから安息日に良いことをするのは許されている。そしてその人に手を伸ばしなさいと言われた。伸ばすともう一方の手のように元通り良くなった。ファリサイ派の人々は出て行き、どのようにしてイエスを殺そうかと相談した。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようとイエス様は人々を招きました。この後12章から安息日をめぐる問答やり取りが続いております。これはとても意味深い順番ですね。誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。重荷を負ったままで、疲れたままで、そのままで私のもとに来なさい、そうすれば休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝を言い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからだ。そして安息日です。いろいろな仕事を休んで、いろいろな事柄から離れて神様を礼拝する安息日です。まあ、これを厳格にこの時代人々は守っていました。イエス様がおられたこのユダヤの社会においてはですね、この安息日というのは本当に休む日だったんですね。本当に休む日、休むというのはイエス様がおっしゃったように、本当に休ませてあげよう。重荷を負っている、疲れている、だけどもその日本当に休ませてあげよう。この休ませてあげようを本当は味わうべき日でありました。しかしその日が重荷になっていたことが改めてここから分かります。実際安息日はやがて訪れるべき永遠の安息、これを本当に指し示す日でありました。 6日の間働いてあなたの全ての技をしなさい。その中では本当に悩みがあり、また困難があり、また思い煩いがあり、いろいろなことがある。その中でいろいろなことが起きてきます。頼りになっていた人を失ったり、本当に改めて私たちがその歩みにおいて、その人とのやり取りで難しいやり取りをしなければならない人と出会ったり、いろいろなことが起きている。だけども改めてその安息日において死の御前に静まって、永遠の安息を待ち望みながらその重荷を下ろす、そういう日だったんですね。神様を礼拝するということがその安息をもたらします。神様を礼拝するということが安息をもたらします。神様を礼拝することは本当に神様を正しく知って、その御前に改めて自分がどのようなものであるのか、立つべきところに立ち、またその歩みをもう一度神様と共に始める、こういう姿です。信仰ということでありますけれども、この信仰が重荷となっていたということであります。12章の一節を見ますと、ある安息日にと出てまいります。その頃ある安息日にイエスは麦畑を通られた。弟子たちは空腹になったので、麦の穂を摘んで食べ始めた。これは このユダの社会において、聖書が教えるところにおいては、麦の方を摘むときにもですね、わざわざ全部を摘み集めないで、貧しい人々のために麦の方をその畑に残しておくようにという聖書の定めがありました。そういう社会ですから、このようにお腹が空いて麦の方を摘んで食べる、これはもうある意味では大した行いでもないんですね。本当に自分の畑ではありませんけれども、その麦の穂を摘んで食べ始めました。これはその社会においては、麦の穂を収穫するときさえあえて貧しい人々のためにそれを落としておくように、でこういうふうに定められていた社会ですから、その麦の方を摘んで変わって飲んで食べるなどということは、これは何の問題もない。普段の日なんです。普段の日なんです。だけども、聖書が教えているところを超えて、バリサイ派の人々、この先祖の言い伝えは、そのように麦の方を摘んで食べるということは、これは労働なのだと、こう規定していました。労働なの。それは収穫の行動と同じだと。一見このような規定は厳しすぎてですね、変な感じがするかもしれませんけれども、信仰というのはこういう性格を持っています。神様の定めを受け取って、神様に対して人間として真面目に歩もうとすればするほど、このように人間の真面目さで進もうとすると、とても窮屈なもの、とても厳しいものにそれを変えていってしまいます。それが先祖の言い伝えの中にあったんですね。実際またそれも安心するわけです。人々は安息日に全ての働きを離れなければならないとあるけれども、じゃあどの程度のことが許されて、どの程度のことが許されないのか、これを知って安心したい、これもありますね。神様の定めは明瞭なものであって、そしてこの安息日を守るということについては、神様の祝福が本当に約束されていますから、それを知れば知るほど、神様を信じれば信じるほど、人々はですね、どこまで許されて、どこまで許されないのか、それを知りたいと思う。 先生と言われる人々はそれに対して答えを与えていきます。しかし人間の真面目さで答えを与えていったときに、この麦の棒を摘んで食べることもまたこれは労働にあたる、そのような解釈があったということです。ファリサイある人々がこれを見て、イエスにご覧なさい、あなたの弟子たちは安息日にしてはならないことをしていると言った。実際このバリサイアの人々がもしイエス様の弟子でなかったならば、こういうことを見逃したことと思います。でもイエス様の弟子ですから、イエス様にこのことを突きつけようとしていますから、これを取り上げてイエスのもとに来て、ご覧なさい、あなたの弟子たちは安息日にしてはならないことをしている、あなたの教えはおかしいのではないかと言いたかったということ。そこでイエスは言われた。ダビデが自分も友の者たちも空腹だった時に何をしたか読んだことがないのか。神の家に入り、ただ祭司の他には自分も友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べたではないか。これはまず第一のエピソードです。ダビデ王が食べるものを持たないで逃げていた時に、祭司のもとに行って祭司しか食べてはならないパンを食べたエピソードを取り上げています。そういうふうなことが聖書の中に書いてあるではないか。また五節はこう続きます。安息日に神殿にいる祭司は安息日の掟を破っても罪にならないと律法にあるのを読んだことがないのか。安息日に神殿にいる祭司は安息日に備えのパンを食べます。祭司にとっては安息日は労働の時でもあるんですね。生贄をほぐってそれを捧げる、本当に大変な労働の時でもあります。その時には備えのパンを祭司たちは食べるのではないかというわけ。言っておくが、神殿よりも偉大なものはここにある。もし私が求めるのは憐れみであって生贄ではないという言葉の意味を知っていれば、あなたたちは罪もない人たちのたちを咎めなかったであろう。人の子は安息日の主なのである。聖書の御言葉から私たちは何が正しいのか、何が神の御前で受け入れられ完全なことであるのかをわきまえながら歩むようにと聖書を読んでいくとですね、導かれます。それがまた信仰の歩みと思います。でもその時に改めて私たちはそれを人間が取り扱おうとする時に、私たちの状況はいろいろな事柄が起きてきますから、その中でそれをどう取り扱ったらよいものか、人間ではないということです。このファリサイ派の人たちは、イエス様からとても厳しく叱責されていますが、彼らは神様の御言葉を理解するという点で、解釈するという点で最も熱心にそれに取り組んでいた人々です。だけどもそのようにしながら、本当は神様を礼拝して休むべきその安息日を休む日ではなくて、本当に難しい日にしてしまっていたということですね。自分でも追い切れないような重荷をまとめて人々に乗せるような仕方で聖書の教えを教えていたということです。真面目にそれをやっていました。全然自分でも気づかない悪にもなくです。それをしていました。しかしここにイエスというお方が来て、そのような人間の真面目さで 聖書の御言葉を学んで、何が神様に喜ばれることなのか、何が神様に対して完全なことなのか、これは許され、これは許されない、こういうふうに本当に道筋を丁寧に丁寧に聖書から学んで、その道筋をつけていたと思っていた人々です。またそれにとてもよく励んでいました。真剣にです。真剣に神様に従うことにおいて神様から喜ばれようとも思っていました。また実際自分は喜ばれているとも思っていました。でもで神様の御前でそのように信仰の道を歩みながら道を踏み外していたということです。あるいは踏み外しそうになっていたということであります。確かに安息日に全ての技を離れ、何も全ての技を離れ神を礼拝することに本当に心を注ぐように、出エジプト記の20章を見れば律法はこう命しているわけですね。命令に命しているわけです。出エジプト記の20章を見ますとこうあります。安息日についての規定はとても丁寧です。安息日を心に留め、これを聖別せよ。6日の間働いて何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜も、あなたの町の門の中に起立する人々も同様である。6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから、主は安息日を祝福して聖別されたのである。このようにとても大切な安息日です。何かは主も休んで安息日を祝福して聖別したとあります。これは神様が天地を作られた目標を指し示す日でもありますね。本当に休む、神のもとで本当に休むその日であります。その日に向かって安息日を7日ごとに守って、いかなる仕事もしてはならない。そのようにして改めて待ち望むべきものは何であるのか、信仰は何であるのか、そこに繰り返し立ち返る日です。だから大切な日です。だけどもじゃあいかなる仕事もしてはならないといったときに、これに関して先ほど申し上げたようにパリサイ派の人々はとても真剣に考えて取り組んでいました。だけどもその人間の真剣さをもって間違えたということです。自分でも追い切れない2をまとめて、自分でも追い切れない、それを人に乗せるようなそういう教えにしてしまっていたということ。これは安息日において特にこのやり取りがなされていますが、イエス様が山上の説教で語られた御言葉において、先祖はこう言うが私はこう言うと言われたように、あらゆる事柄にこれが及んでいました。言っておくな、神殿よりも偉大なものがここにある、私だということです。もし私が求めるのは憐れみであって生贄ではないという言葉の意味を知っていれば、 あなたたちは罪もない人たちを咎めなかったであろう。私が求めるのは生贄ではないとは、私が命じたことを、これを守りました、あれを守りましたと言って神様の前に捧げることが先ではないということです。あるいは私がこれを守りました、あの人はこれを守っていませんと言って、互いに責め合ったり、互いに一人を持ち上げて一人を見下したり、そういうことが先ではないということです。生贄ではないというのは、神様に立ち返る道筋がそのようなものではないということ。神様の前に生贄をどれほど積み重ねても神様は喜ばないということです。神様の前にどれほど良き行いを積み重ねたとしても、それが先であるなら神様は喜ばないということです。神は人の上辺ではなく、その心を見るお方だから、どれほど神様の前にそれを積み重ねても、それは神様にとっては求めるものではないという。それが神様を信じて歩む歩みではないということです。私が求めるのは憐れみであって生贄ではない。決定的な言葉ですね。生贄というのは実際そのことを見失ったときに、この信仰の民がしたことはですね、自分たちの危機が訪れると、たくさんの生贄を神様に捧げて、神様に願いを捧げる、こういう姿になります。でもそれではないということです。私が求めるのは憐れみであって生贄ではない。じゃあ憐れみとは何なのかですね、憐れみとは何なのか。生贄はある意味では分かりやすいわけです。神様がこの時にはこの生贄を捧げよう、あの時にはこの生贄を捧げよう、神様の規定が明瞭に生贄を指し示していますから、その時の神殿における礼拝はその点においては明瞭なわけです。この動物をほふって、こういう仕方でほふって、その血を注ぎかけて捧げる、これは明瞭なわけです。だけども、じゃあ憐れみを求めるとはどういうことなのか。人に親切にしようということなのか。これもまたキリのない話です。人に親切にしろということなのか、あの善行した、この善行した、これを神様の前に差し出して、そして神様に近づけということなのか、これもまたキリのない話です。憐れみとはなく、改めてこの御言葉を突きつけられて、彼らもそうだったでしょうし、私たちもそうですね。改めて憐れみとは何か。神様に聞くしかない。私たちは憐れみを本当に神様から教えていただくしかない。このようなものであります。神様が求めるものを差し出すときに、初めて私たちは神の安息に預かります。私が求めるのは憐れみなんだ。ローマの信徒への手紙の12章の一節の御言葉でございます。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。ローマの信徒への手紙の12章の一節です。 憐れみとは、この神様の憐れみにまず私たちが預かることです。神の憐れみによってあなた方に進みます。この神様の憐れみに預かることによって私たちは憐れみを知ります。言葉を書いているのは、私たちには憐れみはないということですね。私たち自身として憐れみありません。神様に憐れみがあります。その神様に預かって、神様の憐れみに預かって初めて私たちは憐れみを知ります。これだということ。パリサイ派の人々はとても真面目でした。神様に対して正しくあろうとしていました。でも正しくある前に、まず神様の憐れみに預かります。だから不幸です。まず神様の憐れみに預かっています。そして憐れみを知ります。私が求めるのは生贄ではない、私が捧げようと言ったその生贄をどれほど私の前に積み重ねても、私がせよと言ったことをあれもしました、これもしましたと言ってどれほど積み重ねても私は喜ばないということでもあります。まず私の憐れみに預かります。そして私の憐れみに預かって、その憐れみに預かることにおいて、私が憐れんだように人を憐れむものとして歩めであります。兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。このようにして休みます。このようにして休みます。神様の憐れみに預かって休みます。イエス様はそのような休みを私たちに教えてくださり、そのような休みへと導いてくださるんですね。実際このようにイエス様に迫ったとても真面目な信仰者、ファリサイ派の人々でありましたけれども、この人々はさらに9節からのところのイエス様のやり取りを経て14節を見ると、ファリサイ派の人々は出て行き、どのようにしてイエスを殺そうかと相談したとあります。これこそ安息日に最もふさわしくないことではないでしょうか。自分の技をやめて本当に神様の前で休む日なの、心の底から休む日なの。その日に彼らは外へ出て行って、みんなでどのようにしてイエスを殺そうかと相談したというんです。大変な相談ですね。しかしこの時にも彼らは形式的には安息日に歩いてはならない距離を越えて出て行くことはなかったことになります。こういう道ではないということです。私が求めるのは憐れみであって生贄ではない。この憐れみは人間が人間としては知らないものです。神様から離れた時以来、憐れみが何であるのかが分からなくなりました。憐れみが何であるのか分からなくなりました。憐れみという言葉はありますけれども、ここで言っている憐れみというのは私たちが普通憐れむという憐れみではありません。憐れんでくださいという人に憐れみを施す、こういう憐れみではないんです。そんな憐れみ神様は教えていません。 神様が私たちを憐れむ時に、そのような憐れみを私たちに与えるわけではないんです。上からですね、上から憐れんで、そしてお前にはこれぐらい、上から憐れんでお前にはこれぐらい、そうかこれぐらい、上から差し伸べるような、そういう憐れみではなかったこと、イエス・キリストにおいて私たちはよく知るわけです。イエスを知れば知るほどよく知るわけです。箴言の言葉に、神に逆らう者は同情すら残酷だという言葉があります。憐れみすら、人間の憐れみは残酷だというわけです。人間が人を憐れむときには、そのようにして憐れみながら、そこに残酷さがあるというですね。かわいそうに、このような憐れみほど人を本当に傷つけるものもないです。かわいそうに、それは人間の憐れみのギリギリのところかもしれませんけど、憐れみ、神様の憐れみ、そのような憐れみではありません。私たちに本当に深く寄り添うように、私たちの弱さをよく知るように、私たちの思いをよく知るように寄り添う憐れみです。これは考えられますか。私たちがその憐れみに扱って初めてその憐れみを知ります。私を離れてはあなた方は何もできないとイエス様はおっしゃいましたけれども、イエス様を通してだけこのことを知ります。神様の憐れみです。そのような憐れみに預かる日、そしてその憐れみに預かりながら、神様が憐れんでくださったように、心から憐れんで互いの交わりを作り出していく、そのような一歩を歩み出す日、その日が安息日だということです。人の子は安息日の主なのである。今こうしてご一緒に学んだことならば、本当に私たちが祈ることを通して、神様との本当に交わりですね、本当に神様との他のものを介さない、イエス・キリストにおいてだけ与えられる交わりを通して知るべきものです。それを通してだけ知ります。神様の憐れみです。人は憐れんでくれなくても、神様なら憐れんでくださる憐れみがあります。人には理解できなくても、イエス・キリストにおいて神様が私たち以上によく理解しておられる、くださる、そのような、そのようにして与えてくださる憐れみがあります。その憐れみに預かりながら知るべきものです。またその神様は無力なお方ではありません。全知全能の神ですから、そのように憐れんで、その全知全能をもって私たちの憐れみ、私たちを憐れんで、その憐れみを施してくださるお方です。そのように神様と交わりを得ながら、またその憐れみを神様が全知全能をもってどういうふうに与えてくださるのか、それを経験しながら知っていくべき憐れみです。私が求めるのは憐れみであって生贄ではないという言葉の意味を知っていれば、あなたたちは罪もない人たちを咎めなかったである。そのような人たちを咎めて、咎めながら一方で自分たちは信仰の道で何者であるかのようにうぬぼれなくても済んだであろうということです。人の子は安息日の主なのだ、本当の安息を与えるものなのだということです。本当の休みを与えるものなのだということです。私にもあるんです。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首は追いやすく、私の身は軽い。お祈りいたしましょう。神様、あなたの憐れみに本当に預かることを学ばせてください。私たちの心を開いて、 あなたに癒していただくことができるよ。あなたに慰めていただくことができるよ。またあなたに求めて、あなたに期待して待ち望むことができますよ。私たちが望むようにことが進まなくても、むしろ自らを悔い改め、新たな導きを主イエスキリストよ、あなたからいただきながら、忍耐を新たにして待ち望んでいくことができますように、どうぞ導いてください。今日から始まる一週間の一日一日、一歩一歩の中に、どうぞあなたの憐れみを満たしてください。またあなたの憐れみに望みを置いて待ち望むものとさせてください。思うようにことが進むことにとらわれずに、むしろ自分の思いを捨て、あるいは自分を捨て、本当に主に従いながら、ますます望むべきものを望むものとさせてください。その中で本当に主よ、あなたが与えてくださる祝福に満ちた幸いを知るものとさせてください。またそれを証しするものとさせてください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。